日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はいな。
おもれき393回ですね。
393。
はい、あのケリーさんね、
は
最近あの家でお酒飲むときウイスキーがややマイブームなんです。
ほう。
でちょっとあの瓶のやつね、
うん、
あのかなんか安そうなのを見かけては買いだめしてて、
もうウイスキーもピンキリですからね、うん、
であの前はねあのクレジットカードのみたいなああいうポイカード類のポイントが、
うん、
たくさん貯まって、
うん、
3000円分ぐらい貯まったんで、
うん、
それでチタを
おーチタね
買って、
はい、
たまにしか出てこないんだよね。
何があ
れちょっと流通量減らしてんだよ。
あそうなんだ、
うん、
へ
え。であれ4000円ぐらいなんだけど、
うん、
まあ買って税込みでね、うん、ちょっと買ってストックしときましょうとか、
うん、
たまにちょっと買って飲むんですけど、うん、でそのまま買ったまんま棚の肥やしになってる、うん、
棚の肥やし
瓶もあるわけで、
そうやね。
であこんな、まあ、何年か前に買ったわっていうのがさ、
うん、
プレミアついててね。
あ今結構ね洋酒って買い取りとかやってますね。
その国産ウイスキーって製造が追いついてなくて、うん、販売が休止とか、
ね、
もう終わっちゃったみたいなので、うん、前なんか2000円ぐらいで買ったのが、
うん、
5000円ぐらいでアマゾンとかで、
マジで
転売屋が売ってるんですよ。
転売したら
ね、これもっと寝かしとくともっとつくのかな。
それは分かんないな、
まあ、飲んだらいいんですけどね、
流行りすたりがあるからね、
うん、あらーと思って。
5000円で売って山崎買えばいいじゃん。
山崎も今売ってないでしょ。
あそうなの。
あのねサントリーの国産ウイスキーって
ほう
あれ山崎白州
白州は
かなんかがこの春ぐらいに
ほう
ちょこっと再販されるぐらいで。
あそんな感じなの。
そうですよ。
へ、
うん、
でどえ需要に追いついてないってこと。
追いついてない。
あそうなの、
うん、
まあね仕込んだ分しかないからね。
でなんかいろいろその国産のね安そうでうまそうなの、まあ、そんなウイスキー詳しいわけじゃないけど、
うん、
買って飲んでうまいなってのをまた買って飽きそうになった時にストックでもう一本ぐらいでか
く。国産ね、うん、そんないろいろあんの国産って。
あるあるある。そのサントリーとかさ日華さんとかさ、ああいう大手みたいなところだけじゃなくさ、そのちっちゃな
最近なんかそういう G サントリーで G ウイスキーみたいなやったあるとか
ある
ね、
うん、あるあるある、う
ん、日本酒のメーカーがやったりとかもあるね、
うん、あるんで、うん、手頃なのねしか買わないの、うんうん、どうせハイボールしか指定しか飲まないから、まあ、
そうだよね、うん、もう分かんない角瓶とかしか知らん、
うん、でもね、うん、あやっぱでもチタとかあの辺やっぱサントリーさんのうまいね。
まあ銘柄のやつは美味しいね、
うん、あと
ね
キリンも最近ねウイスキー出してて、
あキリンのやつなんか新しいね、うん、
今リク丘みたいなちょっとちっちゃめのサイズの1500
円ぐらい居酒屋行ったらよくなんかボトルとかでやって
る、ね、あれ飲みやすい。
あそう、
うんちょっとちっちゃくてでもあんなも売れちゃうとなくなっちゃったら、
あ、
うん、すぐできるもんじゃないじゃん。
もうね樽に仕込んだ分しかないしね、うん、
なので、うん、だからこうウイスキーもですねこう貴重なお宝になるかもしれない、
う
ん、はい、あのなくなったお宝はどこだとこうウイスキーを探し求める人もいるわけですよ。
うわこれ先週の話から引っ張った方が良かったんちゃう。
そうです、やり直す
いやいいです、
はい、さあ今日はですねあの前回ね、
はあ、
沖縄戦でねいろいろ損害受けた、まあね、亡くなっちゃったり燃えちゃったりしてね、うん、っていうそういうお宝があるよっていうのを紹介したんですけども、ちょっとその派生で今回はですねこう日本の行方不明の、
うん
文化財というのについて、
まあ、あれは戦争で失われたっていうちょっと特殊な事例ですけど、はい、もうちょっとその一般的なというこ、はい、とね。
で、前ね国宝特集やりましたね。
あったね。
その時もちらっとちょっと触れたとこもありますが、うん、そこのとこをちょっとピックアップして、
うん、
今回は日本史の偉大 たくさんのお宝が行方不明になっている、
うん、
それについてちょっと
ほう
こう認識を深めていこうという
認識を深めていこう、うん、
回ですよ。ちょっと元ネタにさせてもらっていただいているのが文化庁のホームページですね。
これだあれですかね、あの行方不明を探そう番組みたいな感じですかね。
ウォンテッド
ウォンテッド、それ悪い人捕まえるやつでしょ、でも行方不明者ご連絡をお待ちしてますみたいな話ですからね。非常に今日は高尚な番組ですよ。
はい、参考資料がですね、
はいはい、
文化庁のホームページですね、
はい、
盗難を含む所在不明に関する情報提供についてというページから、うん、をちょっと元ネタとしておしゃべりをしていきます。
サイトですね、
はい、
はい、
現在所在が文化財、
文化財
おさらいを兼ねてますが、
うん、
現在文化財と認められているものが、
うん、
令和元年3月現在で1万524件あるそうですね、
はい、うん、
で確認が取れているのが
所在が確認ができている、はい、うん、
1万329件、
うん、
ほとんど 98% は取れている。
はい、
所在不明ということ、もうどこにあるかわからないっていうことが分かったものが145件、
うん、
で
1.4%、
あと追加で確認が必要、うん、もうちょっと調べて所在を確認しないと、
ここにあるはずなんだけど調べられないとか、まあ調査を拒否されたとか、
うん、っていうのが50件あるそうですね、
うん、
と約200件がいわゆるよくわからない、所在がよくわからない、
よくわかんない、うん、
200しかないんだ。でも、
うん、
目に見えてる宝が200なんだよ。200でも200もだよね。
2% ですね、まあ、文化財としては全体のうちの 2%
少ないような感じもしますけどな、
まあまあまあまあ。
でもうちょっと詳しく紹介しますね。所在不明の文化財というのはどういうものを指すかというと、
うん、
所有者が転居し、
うん、
所有者も現物も確認できなかった文化財、
うん、
ということ。所有者行方知れず、
うん、ここで彼、ここでなんとかさんが持ってるっていう風に帳簿上なってるけど、その人が引っ越してしまって、その引っ越した先が分かんないとか、引っ越した人に確認しても物がないと。
ああ、なんでこんなことあるもの、住民票たどれば分かるじゃん、ここが当
時。いやけど、だからほら、おじいちゃんが持ってたけど孫は知らないとか、引っ越した時捨てましたかもみたいな。
あーでもあるね、
売っちゃったかなとか、
あるね、うん、はい、所有者の死亡や法人会社などのが解散することなどによって所在が確認できない、
うん、
うん、あと盗難されて未発見のもの、
うん、
こういうのが所在不明の文化財ですね、
はい、
でもね、ありそうですよね、この持ち主が死んじゃって家族は、
そうそうそう、
なんかいろいろとこの話聞くもんね。
価値分かんないとね、全然息子さん興味なかったら古道具屋に酔っ払っちゃったりとか、
うん、そうだね、
あれここやったみたいな話なんですよね。
で古道具屋もいまいちな古道具屋だったら
とか、まあ立ち悪いのはそこにつけ入る人いるから ね、これも貸しないですよって言って二足三文で買う人もいるからね。
うちもこの間お宝になりそうなもの買ったんですよ。
買った、新たにってこと。
新たに
盗んできた。
盗んでません、ネットで
盗品と分かってて買った。
あ違うよ、そこ文化財じゃない、将来文化財になる。
ああそうなんですか、うん、は
あ、 東京オリンピック、
はあ、
パラリンピックの、
はあ、
記念硬貨。
それ前言ってた。
前500円玉だったじゃん、
はあ、
じゃなくて
金貨とか、
あのね、
外国の、
うん、東京オリンピック、今回の東京オリンピック、
は
あ、パラリンピックの、
は
あ、あの100円玉もいろいろ出てたでしょ。
出てたね。
100円と500円玉コンプリートコインで造幣局に入れてセットか、セットのやつ買ったんです。で、あれ東京オリンピックね、の各競技がコイン化されてるでしょ、
うん、
で僕全部入ってると思ってたの、
うん、
だったら100円玉と500円玉のみなのよ、
うん、
1000円玉とかは入ってないの、
うん、
100円玉だけなの。
どういうこと？あ、そのセット
に、セット
が、ああ、はいはい、100円玉のみのセットね。
そう、うん、でちゃんと専用ファイルに入れてくれてるんですけど、
うん、
なんかしょぼくって。
だって100円玉はそんな凝ったやつじゃないでしょ、うんうん、
あれと思って、なんかファイル代の方が高いような気がして。
それはあの、え、それは一般の業者から買ったの？
じゃあ、財務省の、うん、のオンラインで、うん、
じゃ あちょっと高いやつね、あのケースと、あの
専用ケース、
プルーフなんとかってやつでしょ、うん、ああ定価じゃないやつね、あの100円玉が100円じゃなくて、
そう1万も出してさ、
うん、
買ったの、そのオリンピック版とパラリンピック版と2種類のセットで1万ぐらいで買ったんだけど、額面的には1300円、2500円分ぐらいだね、
うん、
でなんかそんなに、あ、これすげえって別に思う国賓でもなく、
あ、100円玉ですからね、うん、コストの問題がある。
なんもプレミアムもこれつかないなって思うけど、
その話いる。
でコレクターの人から見たら50年後とかには 1.1 倍とか 1.2 倍とかになってる可能性あるわけでしょ、まあ、でもその価値は分からずに、あの、まあ、家族は分からずに、
あなたの家族があなたが死んだ後に
あげるわとかって安易にしちゃったりする
でしょ。販売機とかで使っちゃうわけですよ、
うん、そういうことですよね。こで文化財が行方不明になるってことでしょ、
まあ、2番のケースはね、うん
うん、
1番か、
うんうん、なんかあるよね。あのね、腰事柄ね、身寄りのない高齢者がさ、
うん、
認知症になりました、
うん、
もう老人ホームに入っちゃいます、
うん、
今住んでる家引き払わなきゃいけない、でもこんな家の荷物全部老人ホームに持っていけないじゃんか、
うん、
で処分するわけですよ、
うん、
処分業者とかとね協力してねするんですけどね、
うん、
やっぱその辺金目のものはあったら一応報告してねとは言った、一応言うよ、
うん、
そしたらね、前ねそういうの実際僕やったことあるんですけど、
うん、
そしたらね出てきたよ、官営通報。
官営通報はいいわ、
うん、まあ預かりましたけどね、うん、それぐらいかな僕の経験は、
うん、
まあこういうのか。でもさ、これ以上追跡しようないじゃんね。
うん、まあまあ、その、はい、捨てられたり燃やされたりしてるともちろん失われてるけど、うんうん、
それも確認取れ
る。誰かが、うん、持ってたらもしかしたらもう一回出てくるっていうのはたまにそういうケースあるね。
あ、そうですか。
でまた同じようにほら誰かのコレクションに入っててその人が亡くなった後に出てくるって可能性はあるね、
う
ん、
そうだね、
うん、
はい、であと追加で確認が必要な文化財というものはですね、
うん、
はい、所在不明の、ま、所在不明までとは断言ができないが、
うん、
現在の場所についての確証が得られない文化財、
うん、
現在所有者が明らかになっているが連絡がつかない、
うん、
所有者と連絡を取ることができるが当該文化財の現物確認ができておらず、
うん、
署名が明らかとは
所在が、
え、なんて言った
の、署名があ
の所在が明らかとは言い切れないもの、
うん
うん、はっきりしないものですね。
まあね、
水口さんこういう文化財持ってませんかって文化庁から問い合わせが来るわけでしょ。
まあやっぱほら税金の問題とか、あとその遺産相続云々とかっていうのがあるんで言えないっていう場合がね、いやまああるんですけどここにないんですみたいな。
あそうか、そういうので隠すか、
とかまあその入手経路が怪しいとか、
あ盗品だったら、
ね、盗品だったらとか、まあ盗品はないのかな、うん、
でもオークションで買ったら実は国宝でしたみたいなのが、
あ
ゼロじゃないわけでしょ、
ね、そういうケースもあるよね実際。
だって何でも鑑定団で出るような、うん、そういうようなので見つけて番組出てたまに本物ですって出る人いるもんね、うん、
まあ事情があって言えないっていうパターンでしょうね、うん、
うん、そういうようになってみたいな、事情があって言えませんとか
なんでだったら大っぴらにちゃんと持ってるって言える方がいいじゃん。
いや、やっぱ訳ありでさ、なんかもらったんだけどとか。だって明智光秀だって最初黙ってたじゃん、
なんか平皿、平雲の、平雲の
釜ね、あれ本当にある？
いや、ないでしょ。あれはだって松永久秀が死ぬ時に 爆弾火薬詰めて爆発させたんでしょ。
あの平雲っていうのは本当にあった茶
器？いや、もちろん茶が、まあ、非常に有名な名器ですよ、うん、
あれ信長売るって言ってそのまんま話は途切れちゃったけどね、
うん、
うん、
で結構ねマニアも、うん、まあ、鉄道とかもあれ結構グッズとか売買されるけど、
はいはい、
やっぱり持ってるのをみんなに見せたいとか、やっぱり見せることが社会的な使命だって思うタイプの人と、うんうん、俺しか持ってないんだって言って絶対外に出さないっていうタイプの人がいるらしい。
あ、僕は後者ですね。
後者ですね。いや、立ち悪い。でこういう人はだから結局自分が持ってるって言いたくないわけです、うん、いやまあみたいな感じで、うん、
これは犯罪なの？
いや犯罪じゃ、自分のものなんだから別にどうするよとか、役所に別に答える義務はないわけでしょ。
答えたらその税金関係で
とか、まあその多分いろんなほら、あ、足かせがつくでしょ。例えば移動させる時に許可がいるとか、
売買
の時の書類とか、
う
ん、マニア同士で売買したいけど、そうなるとやっぱり多分手続きが複雑なんでしょうね、うん、
あ、
そういうことしたくないからやっぱり結局
そうか、そういうしがらみがついてくるんだ
よね。絶対ついてくるね、当然文化財だと。ただ保管の方法とかも多分文句言われたらし
い。そうすると言いたくない
ないし、例えばそう一定なその公開しなきゃいけないとかもあるんじゃない、やっぱり多分自分だけでこう、
そうだね、
頬ずりしてたい人はやっぱり、いや知りませんとか。
まあさ、行方不明な人は仕方ないじゃん、所在不明な人は。なんか
その人がね、うん、うん、
でもこう明らかになってるのに連絡がつかないってさ、許すってこと？
まあそれもあるんじゃない。例えばもう、いやそんな人知りませんとか、いや昔ここにいましたけど、
あ、
昔は同居してましたけどどっか行っちゃいましたって言えっていう人もいるかもしれないし。
そうだね、う
ん、住んでるけどいやもう今別れてるんで知りませんっていう。
そうだね、う
ん、これはまあ相当複雑な話でしょうね。
あ、そうか、
警察じゃないか、そこ踏み込んで出せってわけにいかないからね。
そんな権限はないわね。
言われたら、ああそうですかとしか言わないもんね。
彼女って警察に探してっていうほどの
盗難じゃないですからね。
うん、そう、悶々とすいますね、探
してる人たち。大変ですよね、文化庁の職員の人は多分大変だと思うよ。でもやっぱり多分定期的に電話してどうですかとか言ってるわけでしょ。
あ、戦前だったらね、特攻とか、
いやそんなの警察の権限じゃないし、個人の所有物なんかだ
って。もうちょっとなんか強くさ、
そう、犯罪が絡まなかったらそんな強制的になんか調べらんないでしょ。
うん、はい、じゃあこういうね、
うん、
文化財、行方不明なこう文化財の取り組み、ね、
うん、
ですね、
うん、
でこれが、まあ、持っている人が分かっているようなところには防犯、
うん、
防火設備の設置の促進をお願いしている、
ね、うん、
でさっきも言いましたが、所在者への連絡による情報確認、情報把握、
うんうん、
見張られてるんですかね。あと注意喚起もしてるそうですね、
うん、
あの保険とかさ、年金とかさ、
う
ん、定期的に所在確認の手紙来るんだよ。
ああ、そうやね、
うん、生きてますかって、
うん
うん、ああいう感じで来るのかね、文化庁から。
うんでしょうね、書面なのか電話なのか知らない
けど。水月さんお元気ですかって、引っ越す時は連絡欲しいなみたいなことが、
そういうのも結構大変なんじゃない。例えば保管場所の図面を提出しろとか、写真を、
う
ん、だから言いたくないっていう人が出てくるんでしょう。
わかる。うちさ、
イエスだけでは済まないでしょ絶対。ありますか、はい、終わりじゃないでしょう。
昨日ね、年金事務所にちょっと仕事で行ってたのね、
うん、
で僕はもう慣れた仕事で、あこんにちはってやってたんだけど、うん、あれいっぱい年金の手続きするに来るおじちゃんおばちゃんが来るとこじゃん、
うん、
もうそのこの書類申請書にこれ書いてって言っても、
うん、
書いてって言っても、わからんわからんって、うん、もう大声で言ってる人たちがいるから、うん、こういうの書けって言われたって不慣れな人はストレスだよね、
う
ん、
そうでしょうね、
うん、はい。あと教育委員会に対して、
うん、
所在者変更に関する情報の共有を行っているそうです、
うん、
ということで各市町村ぐらいに、
まあ、まあ地域の中のつながりで把握している情報っていうのがまあ、あるかもしれないね。やっぱり文化庁東京からの連絡だとやっぱりその把握しきれない部分っていうのが地元ではいやあれあそこにありましたよとか。
あじゃあ教育委員会は水月タウンの教育委員会は水月さんがなんか文化財持ってるっぽいぜっていうぐらいは把握してるってことですか。
いやその文化庁が持ってる情報はもちろん知ってるけど、うん、例えばほら地元のなんかのそうなんか調査とかした時に、うん、あそういえばあれあそこにありましたよとかっていうのとか知らずに持ってたのに、うん、これは盗難品ですよっていうのが、うん、だって文化庁なんかそんな地域の調査なんかしないじゃん、
うん、しない。
地域の倉庫とか文書の調査をした時に出てきたりとかっていうケース、
あそういうことか、う
ん、とかをその情報をちゃんと上がるように
ありそうだよね、うん、過疎のど田舎資料館とか埋もれてそうとかありそうだよね。そうそうそうそう、なるほど。
文化庁はね中央の省庁なんで、はい、そこまで知らないでしょ。
あとインターネットを通じた売買などの状況把握もしているそうです。
まあ、ネットオークションとか
オークションとかチェックして
る、ね、まめに見てんでしょうね。
うーん、オークションやったことあります？
でどういうこと？
ネットオークション
売るってこと？
買う？売ったり買う。
ありますよ、ヤフオクとかなら。
ヤフオク1回しか買ったことない。
あそう、
古本だけ1回買いました。
あ、
うん、なんか怖くって。
まあね、ちょっとドキドキするね、うん、
慣れると嫌だなって。
あ
もうメルカリでも抵抗あるのにさ、
いまだにでもトラブルはないけどね。
あまあ、
いろいろ話も聞くけど、
そんな本当になんか美術品みたいなの買おうとかまではいかないから。
そんな危ないものは買わない
けど、うん、まあ、別に失敗してもいいようなものしか見ないですけどね、うん、はい。でこの所在不明の文化財、国指定の所在不明の文化財ですね、
はい
はい、現在ですね、所有者別件数としてまあ、データがちょっと整理されてて、こう所在不明の文化財個人所有が104件あることが分かっています、
うん、所在不明になっている147件のうち104件は個人が持ってるものってことね、うん、
把握してる、はい、自社が寺や神社が所有してるのが37、
所有してたってことですかね。所在不明だ、もうその
そういうこと、
行方不明になる時点での持ち主がってこと
です。あ、うん、で財団や企業が所有してるのが5件、
うん、
地方自治体が1件、
うん、
なんで自治体なくしちゃったってことじゃないの。
まあ実際多分結構貸し出しとかでね、なくなるってケースはまあないとはない。
太陽の塔がそうだったよね、
うん、
太陽の塔 の太陽の塔のほら顔、あれ一個行方不明なんだよね。
あ
で、そうですね、なんかね貸し出ししたのが最後に行方不明になったっていうのがなんか前大阪万博の時にやったじゃん、
うん、
なるほど ね、
やっぱだって常時やっぱり展示してるわけじゃないから、倉庫に入ってるうちに他と紛れちゃったりとかっていうのはまあないわけじゃないみたいですよ、
ね、なくなるよね物ってね、うん。あと文化財種別ごとに見るとどういうのが行方不明になってるのか、絵画が14、彫刻が15、工芸品が83、
うん、
このうち刀や剣が75、
ほとんど剣類、
うん、はい、剣ですね。で書籍典籍が23、
うん、
古文書が10、
うん、
考古資料が2、
うん、
歴史資料が1、
うん、
何ですか歴史資料って。何ですか
歴史資料は。何やろ、
カンマとか。
あ、まあそうやね、近代的な、近代やったらそういうもんでしょうな、うん、多分、うん、本でもないし、
本とか風味も多いけど。
せやな、うん、なんやろな。
高校資料ちょっと
地図とかでしょうな多分そういう、う
ん、なるほどね。前回も出てましたもんね、沖縄の県知の地図がね。
まあでも半分は刀ですよ
ね。えやっぱ
で結局コレクターアイテムなんですよ。
そうだね、
うん、こういうのはやっぱ一回持つと出さない人っていうのはやっぱいるらしいんで。
出さないよ僕も押し入れにしまっとく。
いやでも自慢したいっていうタイプの人もいるらしい、ね、
いやだって水月
それじゃあなたそっち系じゃない。
内緒だよ内緒だけどほらこれデコはしたいと。
いや僕もすぐ文化庁に電話します。
絶好だよ、
ケリーが持ってますって。
絶好だよ。
いやいやもう
おもれき終了だ
よ。君との友情よりこの国の文化の振興の方取りますよ
でも別に持ってても罪じゃないんでしょ。
いやだからちゃんと手続きしなさいよって言った方がいい
と。で理由別なんで亡くなったのかっていう理由なんですが、
うん、
盗難が28件、所有者転居によって行方不明になっているのが47、
うん、
所有者が死んじゃってよく分かんなくなっちゃったのが36、
うん、
法人や会社が解散してうやむやになっちゃったのが2件、
うん、
売却されちゃって分かんなくなっちゃったのが9、
うん、
でよく分からない、
うん、
亡くなった理由がよく分からないのが25、うんうん、
はい、
何ですかよくわからない経緯もよくも
分かってない、まあ、古いやつとか、まあ、もうその時の担当者がいないで分かりませんってことはっきりしたこと分かんないでしょうね。
戦争のドタバタとかねそんなんで
もありそうですね。まあまあそんなのもあるしね、うん、戦前に盗まれちゃったやつとかもありますからね。あ、うん、
まあ、盗難よりやっぱ死んじゃって引っ越しちゃってって
ことも多いよね。まあまあまあそうね、うん、盗難はやっぱり普通まあ文化財ってそれなりのところに保管してありますから、
ね、うん、
盗難っていうケースはあんまりないわ、
ね、はあ、うん、なるほどね。じゃ盗難品を探すより転居した人を探した方がお宝は見つかる確率は高いんだね。
割合はね、うん、
これいつから探してんだろう。ずっと探してんのかね。
何を
この行方不明文化
がもちろんそうでしょうけどね、うん、いやだってあるか分かんないからね。もうだって燃やされてるのかもしれないから、
ね、うん、そうですね、うん、はい、こういう所在不明の文化財詳細の一覧はですね、
うん、
ホームページに載ってるそうです。
はい、
はい、なんで具体例はホームページで見てください。
あ、そうなんですか。拾わないの、うん、
探すのもう時間ないの。
嘘、うん、
もう時間ない。
マジで、
うん、あ、でも前もあ実際ちょっとネットホームページで載って、これ文化庁のホームページ、
文化庁の先ほど言ったホームページで一応写真とか、
ああこれ見た見た見た、
経緯とかがね、うん、載ってますから。
あ、仏像とか見たね、これね、国宝の時やったやつじゃん。
盗難のやつなんか見た。
あ、ちょっと僕が勝手に見たのかな。
うん、
うん、
比較的最近できたサイトですからね。
なんかさ、その昔の写真でしょ、その行方不明の。
もちろんもちろん。
そんな刀の写真とか見てもみんな一緒にしか見えないけどね。
もうあんた持つあれなし、資格なし。
もうちょっとさ、分かりやすいさ、こんなのがないのって、この間もほら、ニュースの時に承久の乱の絵が見つかったみたいなさ、あんな分かりやすいのはないんですか古文書なんかそんなもん字ばっかり
な
の。
君どうしようもないな
、まあ、ホームページに載ってるんですね。文化庁のホームページに載っておりますね、
はい、まあ、だから刀剣がやっぱり圧倒的に多いね、うん、
なんかね、この僕の席から見るとね、なんか鰹節が並んでるみたいな絵ですね、うん、まあ、国も一生懸命探してるんですね、
うん、
はい、
一応で発見されましたのでケースも
やっぱあるんだね、
うん、
ちなみにですね、文化財にお心当たりがございましたら、文化庁文化財第一課、
うん、
審議会係までご連絡ください、電話番号申し上げます。
はい、
東京03-5253-4111、もう一度言いますね、
はい、
東京 03-5253-4111 5253411111までご一報ください。
この文化財にピンときたら、
はい、今これ何見つかったらなんか保証なんか懸賞金とかもらえるの？
どうなんでしょうね。ないんじゃないそら。
はい、以上でーす。さあ、お便り参りましょう。本当にね、でもちょっと懸賞金とかかけた方がいいんじゃない
の？分かんない、あんのかもしれないけど、うん、
謝礼金ぐらいでね。でもさ、うん、こんだけ刀なかったらさ、うん、あ、じゃあ刀が上がってたらさ、
うん、
そのだって刀の美術賞っているわけじゃない？
もちろん。
はい、ああいう人たち意外と知ってて持ってんじゃないの？
いや、だからそういうケースでしょ、さっき言ったじゃん。だから
銀座にあるんでしょ？
銀座だけじゃないでしょ、あちこちにもある。
どこで見たら、ほら、
どこだってあるよ。
歴史関係の雑誌ってあるじゃん、歴史街道とか、
はあ、
ああいう雑誌の広告、そういうさ、刀ショップ、
あんなの大体模造品とかでしょ。
あ、そうなの、
うん、
美術品じゃないの？なんかああいうところでチラシよく見るじゃんね、広告。
刀はやっぱり相当闇も深いらしいっすよ。
あ、全部名刀ってことでしょ、国宝とか十分級のやつでこんだけあるってことでしょ。
まあまあそうですね、もっとたくさんの刀はあるでしょうし、紛れちゃったりとか。
だ、何でも鑑定団とかで本当に国宝級ですとか、
たまに、ね、出ます
よね、よくこんなのがあるなんてって出るじゃ ん、ああいうのってさ、出ちゃったら公表してるようなもんじゃん。うちこんなすげえお宝あるで、文化庁から連絡くんのかな。この文化財としてさ、未登録とか把握されてない文化財ってあるわけじゃん。
ああ、もちろん、だから調査してさせてくれって話に
来んのかな。ってことはテレビ東京は文化庁とグルになってる。
グルっていうか、いや、さ、当然本人にそういう可能性とか説明してんじゃない。
まあもちろん行くけど、垂れ流しってことですよね。
垂れ流しやけど、だから、まあ、それこそ文化庁とかちゃんとチェックしてんじゃないの？
見て、あの、何月何日の3番目に出た人の連絡先を教えてください。
工学鑑定の時って、もうだって新聞の見出しとかに大体、ほら、もう、
そうだね、
事前にやっぱり業界でそんな情報出るから、収録の時点でやっぱりあれが発見されたとかっていうのは、やっぱり歴史系の話って出るんで、
ね、一応あそこで即答してるわけじゃない、ね、
あそこでいきなり出るわけじゃないから、当然あって、でそれが当然来て、まあ、当然調査させてくださいとかいう話にはな
る、ね、石坂浩二とかが混じって検討されて値段つけるのおかしいもんね、
う
ん、
それも結局やっぱり嫌だっていう人もいるんじゃないですか、
うん、うちの町もね、何でも鑑定団の出張
鑑定団、
うん、はい、来る予定だったのよ。
ほう、
コロナで亡くなっちゃった。
あ、そうなんや。
募集してたよ町で。
今なんか無人みたいでやったって、ね、この前。
本当、あの、さっき見てない。
なんだっけ、その出張鑑定団。
もうちょっとほら、キャスターが、MC が変わってからもう見てない、最近。
しんすけ。
の時はまだ見てたけど。
石坂浩二、
うん。もうちょっと。
鑑定の人もだいぶ変わってきたね。
まあ、だってね、最初出てた人ともヨボヨボだもんね。
中島清之助とかね。ヨボヨボって気に。
いや、だってもうあの2、30年やってるじゃん、あの番組は。
そうやね。
うん、あの絵の見る人いるじゃん、おばさん。
ああ、はいはいはい、
あの
大河内
なんかさ、うん、安河内さん
ね、安河内か。
なんか最近京都の古物商のおじさんに変わったぐらい、変わった
り、ね、
なんかこの絵を見るときは安河内さんで、あの絵を見るときはなんか
陶器は
京都のおじさん
なんだけどね、あのいい仕事してますね、あの人とか。
で、刀の時はさ、違う
人が出たり、おもちゃの時はあの人みたいなね、
出てるよね、うん、本当にそんだけ眼力ある人なんだろうけどね。
いや、もちろんそうでしょ、うん、いい加減なことないし。
いや、時々間違った評価して謝罪出す時あるよね、あれ
とかね、まあ、うん、もう専門家に最終的に確認してもらうとかもあるし、うん、
ありますね。お宝欲しいですね。
まあでも持つっていうことはそれだけ厄介だってことなんですよ、うん、
でも槍とかこう天井じゃない、この上に飾っときたい。
だってまず警察に登録しないとなんでしょ、うん、銃刀法の
登録すればいいだけでしょ、刀持って回すとかで言うだけでいいでしょ、う
ん、どんなの、だって定期的に申請とかしないとダメなんじゃないの。
あ、そうなの、
分かんないけど、
ちょっと家に刀とか槍とか物騒なもん持っている方どうしてんだろう、みんな
鉄砲とか、ね、
いるかな、
うん、
なんか鉄砲はなんかね、うちもお尻に鉄砲あったよ。
ちょっとそれ不穏な不穏当な発言ですけど大丈夫ですか。
なんか猟銃やる人がいたの、資格持ってる人。
ほう、
うん、
ちょっとあんまりいい加減なこと言わん方がいいと思うで。
本当に触らない、そんなもん40年昔だもん。
大丈夫、
うん、そんなの子供に見せちゃダメって大人が言ってたのが覚えてる。
じ
ゃあ刀あってね、あでもね刀ね家にあって、うん、本物かどうか知らないんだけど、
うん、
あの古い年寄りの家を死んじゃったもんで片付けるときに、うん、押し入れから出てきて、
うん、
捨てた、大人が捨ててた、こんなもんもうなんか見つかると怖いからもう燃えないゴミの家に捨てなさいよっていうので、うん、捨ててたよ。
血もなんか親戚の遺品かなんかに担当があったけど、
うん、
気持ち悪くない、やっぱりね、人の命奪ってきたものだし。
実践で使ってたの？
いやわかんないよ、その実践でなくったってさ、で血吸ってる、いやわかんないよ、かもしれない。
え、わかんの血吸ってるやつって。
まあ見る人は見たらわかるって話もあるけど、いやよくやっぱほら妖刀じゃないけどやっぱ刀に見入られるみたいな話あるじゃん。なんか気持ち悪いなと思って、もうなんか売っちゃったよそれも。
やっぱね、うん、ショーケースの中で。のを見るぐらいちょうどいいですね。
まあ、人の見るのはいいけどね、うん、やっぱり持つとなんか気味悪くない、
うん、
と僕は思ったんで売ったらって言ったんですけどね。
うん、
好きならまあ持てばいいけど
別に。だってナイフは普通に持ってるからさ。
ナイフはだって絶対自分の指の血ぐらいしか吸ってないわけでしょ。
うん、
そんなだって300年も400年もある歴史の刀なんでどこで誰で何やってたか分かんないものって。うん、気味悪くない。
じゃあ今度見つけたら僕もらうわ。
嫌です。
なんだ。はい、お便り一緒に行こう。お便り、
うん、
はい、大阪の梅さんからいただきました。
アフサカの梅ね、
はい、はい、おもれきの皆様こんにちは。2020年最後の配信を拝聴させていただきました。2020年はおもれきに癒され続けた1年でした。ありがとうございましたとね、
うん、
12月の末にいただいております。ホームステイのホームステイステイホームの1年でしたが、秋頃一度だけ奈良の平城宮跡に行ってきました。
うん、
午前中はほとんど人でもなく、大極殿は友人と2人だけ、ボランティアガイドさんがいろいろとお話ししてくださいました。5、6年前に行った時より朱雀門あたりの施設が充実してて、体験コーナーでは絵はがきを描いたり木片で勾玉を作ったりして童心に帰りました。
うん、
来年も大変な年になりそうですが、おもれきの皆様にはくれぐれも、お体に気をつけていただき楽しい配信を続けてくださることを祈っておりますといただきました。
はい、
大阪の梅さんも平城宮跡に行かれたんです ね、
ですね、
うん、今あれなんだってね、その大極殿と朱雀門の間にもう一個なんか作ってんだよね、
うん、
なんとかも大極殿に入る門、朱雀門って平城宮の
大天門、
その大手門、まあ、平安時代
で、いや中野門って大手門でしょ。
どうなの、
宮の方でしょ。
うん、朱雀門は平城宮の正面玄関でしょ。
うん、
で今度は大極殿の正面玄関をなんか作って、でなんか資料で見ました、まあ水月さん言ってたあの近鉄線を地下に埋めるっていうの。
ああそうですよ、やっぱ近鉄あれなくなりますから景観が変わりますよ
ね。えそしたら本当に一大平城京が
まだなんかルートがはっきり決まってないらしい。
そりゃそうだわね、うん、で掘ったらまた何か出てくるでしょ。
いやだから迂回、地上迂回する案とかなんかいくつかあるらしいけど、
高架にするってこと。
いやいや、こう旧の向こう側回るとか。
ああはいはいはいはい、
地下っていうのがなんかなんてね、こう地下水の水脈を切っちゃうと、せっかくその地下水でピタピタになってる、うん、あの木管とかが腐敗しちゃう可能性があるから、地下に走らせるっていうのもなかなか難しいって話。
そうだろうね、掘ったらなんか出てくるもんね、うん、奈良
や、
ね、
もちろん工事の時に出るっていうのもあるし、
あ
将来掘られるかもしれんけど、今きれいい感じで保管、その土の中に埋まってるのが失われるからっていう話も。
うそうだよね、アスカちゃんとかでも奈良でお店出そうっていう時に やっぱそういう遺跡が発掘されて建設がストップした話ってあったじゃん。
アスカちゃんって何？
アスカって朝ドラであったじゃん、竹内優子の和菓子のやつ。
あったな、うん、そんな話な。
死んじゃったね竹内優子ね。竹内優子
さん亡くなっちゃいました ね自殺されて。
そう、なんだっけ仮面ライダーの人なんだっけ、藤原宏じゃないや、
藤岡弘
さんとか困ったようなエピソードがあったの。
え？
朝ドラで。
ああ。
飛鳥の紅茶の藤岡弘。
だ
ったからね。
ややこしい。
はい、あ。ねえ、奈良本当にね、今空いてて。
まあ。どこだって今そうでしょう
ね。今が悪いのかは別として、
うん、
出かけやすい方はちょっと。
まあ今だいたいね、ちょっと観光地は行けない状態ですけど。はい、
逆に人いないからチャンスですよ。はい、続いてね、カルバンクさんからいただきました。ケリーさん、水月さん、海坊主さん、2020年も楽しい放送ありがとうございました。時には重箱の隅をつつくようなネタもあったりして、とても楽しみに配信を待っていました。来年2021年は3日から配信してくれとる、してくれるとのこと。出かけられない正月にはもってこいです。さて、2021年度のリクエストですが、秀吉の刀狩りなんていかがでしょうか。今の日本の治安の良さは、刀狩りから始まったのではないかと思います。ぜひ検討をお願いします。とのことですね、
うん。
あと車に貼ったステッカーで啓発活動も行っていきますよといただきました。
うん、
刀狩り。こんなんて日本ぐらいなんですか、刀狩りってするの。
いやそんなことないでしょ。武器を取り上げるなんてね、よく支配者がすることでしょ。うん、
ね、
うん。
ですが、まあ日本ってでも江戸時代に刀狩りがあったとは聞かないね。そんなことないの。
そんなこ、まあだから秀吉の時にやったからでしょ。
ああ、本当にそれでほぼ一掃されてるってこと。
一掃はされてないでしょうけどね、うん、
でもその秀吉の刀狩りより前と後では庶民の刀の持つ割合はだいぶ減ったってことでしょ。
もちろん割合も減るし、まあ管理できる、その数を把握して、まあ、江戸時代なんかも結構狩猟用とかやっぱり動物を追っ払う用に刀、あの鉄砲なんかがある程度村にも置いてたり、把握できるっていうのが大事なんじゃないの。
まあだから農民一揆って桑とかすきとかでワーッてするんだもんね、
うん、そう沖縄なんてあれ琉球王国が統一された時って刀狩りっていうか武器みんな取り上げちゃって、だからほら沖縄って空手が発展するのは、要するにもう支配者も武器を持たないっていう文化が、
なるほど、うん、そういうこととこなんだ
なんて言いますね。
まあいい意味では平和に なってるからできることなんだろうね。
うん、だまあ結果薩摩にあっけなくやられちゃうっていう話だから、まあ、そういうリスクもあるわね。
うん、ねえ刀狩りね、なんか この間のキリンの秀吉さんはどうでした。
嫌な野郎ですね。
またあの顔が嫌。
クラノスケが嫌な野郎。
クラノスケのね、まあこんだけ演技がうまいんですけどね。
あれは誇張した芝居でしょうけど。
ね、ちょっと思いますよね。はい、ありがとうございます、
うん、
はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、歴史の体験談など、歴史の戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013 @gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。
はい、
お便りね、
はあ、
ちょっと読むときもちろんちょっと番組の都合で時差があるので、
はい、
ちょっと遅れて読んでしまうので申し訳ないんですけど、
はあ、
お正月とかね、
はあ、
一通も来なかった。明けましておめでとうございますメールとかお便りとか一通も来なかったの。
あ、そう、ダイレクト、ん、 ツイッター何が主に来るんですか。
こちら E メールとツイッターのダイレクトメールでしか受け付けてないという、非常にサービスの悪い受付方法なんですが。
あ、そうなの。普通はあと何、
よその番組さんとかだと、そのハッシュタグっていうのをなんかシャープみたいなマークツイッターで、
ツイッターで
つけたのも拾って、
はあ、あ
お便りとして。
あ、そうですよ、年始のどの頃って結構来てたじゃないですか、そのツイッターに。
本当そういうのチェックしないので、うん、そのダイレクトメールとかお便りしか見なくて、ツイッターもほらツイッターツイートしっぱなしなの基本的に。
ひでえな、うん、いいねぐらいつけてや
るな。でもお便りとかで開けますよ、おめでとうございます今年も頑張ってくださいみたいなのが。
あなたなんか年末にわざわざ挨拶とかしてたじゃん。
あ、一応社交辞令。
何社交辞令って言っちゃったよ。
ああ一応感謝の気持ち込めて。
そりゃそんなやつに来ねえわ。
うん、難しいね。
何それは、手紙が足りないよっていう催促。
そうよ。
あ、そういうことね、うん、そう言った方がいいんじゃないですか。
昔ほどお便り来なくなってきてますよ皆さん。
そうですね、はい、なんかみんなちょっと安定志向で、
一回書けばそれでいいやってのは違います。一日一通です。
おもれきはいつなくなるか分かんないですからね、皆さんが支えていかないと。
はい、エナジーが欲しいです。
そうですよ。
じゃないともうイベントやらないぞ。
永遠に続くと思ってるでしょ、うん、ほっといても。
イベントもできないしさ。
そうですよ
ね。え、いつできるようになるんだろうな。
いやー難しい。
この収束宣言みたいなのあるの、これコロナって。
だってゼロになんかならないでしょ。
ないけどさ、だってこんなんじゃ本当飲食店かわいそうよ。
まあね、
観光地もホテルも
っていうか、まあ、
うん、
まあみんな大変ですけど。
大変なんだけど、
楽してるやつなんかいないと思うけど。
なんかちょっとさ、飲みに行くのもなんか闇市に飲みに行くようなさ、
まあまあまあ、
なんそんなんよ。
多少この後ろ暗さってのもあるしね、う
ん、で店入るとね、鳥貴族いっぱい人いたけどね、
うん、そうそうそう、意外とね、
うん、
意外といるんだよね、
はい、寂しいんです。なのでお便りください、
ね、うん、支えてくれないとやめちゃうよみたいな、
うん、ほんと古速な番組おもれきですね。
そうですよ、
うん、
皆さんの支えあっての話なの。
はい、たまに元気が欲しくなるおもれきです。
そうです、
はい、ね、もうすぐ400回になってきますからね、はい、
やばい、
気合い入れてまいりましょうね。はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
さよなら。